日本人の心の支えが2つあってですね、1つが自然であると、まあ、自然が私には水平のように見えるんですね。まあ、時間軸で見えますと今という感じですから、今の太陽、月、山、川、海、まあ、狐、まあ、ミミズといったですね、そういった自分を取り巻くいろんな、まあ、植物もそうですが、そういったものが自分の、まあ、存在の一つの元になっていると、まあ、自分の存在の元になっているわけですが、まあ、自分ばかりでなくて、まあ、自分の家族なり、自分の兄弟なり、自分の友達なり、自分の地域なり、まあ、全て同じ、なんていうか、取り囲んでいる自然はみんな一緒なんですね。まあ、ここにあの落語の一つのポイントがあるわけで、まあ、現在の研究でもですね、自分の意思というものはどこから出てくるのかという研究が随分行われてますが、自分がこうしたい、ああしたい、あれが嫌だとかいうのは、実は自分の周りから決まってると、自分の周りから決まったやつをただ自分の意思のように感じるだけであるという研究が随分行われてますね。まあ、必ずしもピタッとはしてませんが、意識の小人という研究も行われておりますが、まあ、非常にそれに似た内容を持っております。それともう一つですね、日本人の精神的支柱を成しているものが縦軸、時間軸ですね。太古の昔からずっと来て、我々が目の届くというか感覚的に分かる、祖先、まあ、例えばひいおじいさん、ひいおばあさん、おばあさん、おじいさん、それから父親、母親、自分、そして子供、それから孫、ひい孫と続いていくこの縦の線ですね。これでも全く同じで、自分の子供とか自分の何とかっていうのとは関係ないですね。まあ、人間は必ず親はいるんですよ。親がいないと自分が成立しませんので、親はいるんですが、子供はまあいない時もあるんですね。子供はいない時もありますけど、大体全体として人類はやや増えながら来てますので、全体としては例えば親が 1.0 人で、まあ、2.0 人ですね、2人ですから 2.0 人だとしたら、自分の子供は平均したら 2.001 人とか、少し多い人数になってるわけですね。ですから自分の子供とかいうことをあまり意識する必要なくて、これも落語なんですけれども、まあ、一体のものなんですね。それは遺伝子的にもそうです。日本の場合のように、特に島国の場合はですね、外国との人の流通がありませんし、大規模虐殺っていうのもありませんので、どちらかというと遺伝子は混ざっていく方ですね。まあ、いろんな計算を私してみたんですよ。日本人の遺伝子というのはどのくらい混ざってんだろうか。まあ人の出入りとかですね、いろんなことがあるのでものすごく難しいんですが、まあ、専門的にこういうものを研究していただくといいんですけれども、まあ、私がざっと計算すると、大体日本人というのは300回ぐらいは遺伝子同士が混ざってるかなっていう感じがしますんですね。まあ、そういう点では日本人っていうのはほとんどが兄弟だと、まあ、日本人自体が兄弟だと思うんですね。こういった遺伝子の混ざり具合でですね、大体我々はほとんど日本人っていうと、もう頭の髪の毛は大体黒いと、それから顔形も大体日本人的であると、まあ、身長も大体150から170ぐらいで、ちょっと小柄だし、まあ、筋肉なんかもそんなに発達してるわけじゃない。明治の時に日本に来たイギリスのご婦人ですと、まあ、日本人は胸が貧弱であるというふうに書いておられますが、まあ、大体共通した傾向がありますよね。もちろん性格もそうで、性格もそう、食べ物もそうですから、例えば体の作りなんか言っても、血管の太さだとか、流れる度合いだとか、血圧だとかですね、それから腸の長さとか、まあ、胃腸にある消化剤の比率だとか成分だとか、それから腸にある、あれですね、細菌ですね、腸内細菌の組成だとか分布、こういったものはですね、全部同じですよね。骨格もそうです。ですから我々は水平軸としての日本の自然というのに生かされていて、そして垂直軸としての日本人の過去から未来に流れる中の一人であるということですね。これは東洋の思想では インドなんかもそういう強い思想がありまして、まあ、その結果輪廻転生なんかの思想も出てるんですが、そればかりでなくて、インド人の書いたものを見ますとね、あの昔ですよ、お釈迦様時代あたりのインド人の書いたもの言ったものを見ますとね、自分たちが祖先から出てきているという強いこう意識がありますね。だから僕は昔はですね、まあ、日本文化っていうのがとにかくあの外から海の外から日本文化が来たんだということを繰り返し繰り返し教わっていたもんですから、そういった祖先に関する日本人の感情がどこの国から来たのかなと思って、それはインドだろうと思ってたんですね。中国は結構違うもんですから、そうインドから来た形跡はないんですよ。あのインドと日本とどちらがその祖先とのつながりを感じたかっていう時期もですね、かつてはもちろんインドが先だろうと思ってたんですけども、最近私がいろいろ勉強するとですね、どうも日本とインドとまあ独立であって、かつ日本の方が少し早いかなっていうふうな気がいたしますね。まあ、日本あのインドは紀元前、まあ、400年から500年ぐらい、紀元前500年ぐらいにもはっきりとした文字のある記録が残っているので、そういう意味では向こうが早いんですが、日本は文字がなかったっていう点でそういう記録が残ってないんですけども、全体のその文化の発達、遺跡の数なんかから言いますと、日本ではこの盾の祖先からのものっていうのはだいたい 2,3,000 年前ぐらい、紀元前 2,3,000 年ぐらいにだいたいそういう概念ができてきて、それをもとに神話なんかが発達し、日本の社会制度ができてきたというふうにも考えられるわけです。なのでまあ日本がですね、インドよりか早くても全然おかしくはない。それでインドが早いか日本が早いかっていうような問題で、いつもね問題になるのが、インドと日本とどっちが優れてるんだと、優れてる方から優れてない方に文化が流れるんだっていうふうに、もう前提条件でそう思っておられる人がいるんですけど、そんなことは決してありませんよね。文化が進んでる遅れてるつったって、その一つの考え方がどこの地方でできたかっていうのはまたこれ別の問題ですからね。まあ、いずれにしても、まあ、そういうことなんです。この生物っていうのはですね、もともと非常に強くその祖先と子孫というのを意識してるんですね。あの祖先を意識するのはどちらかというと脳で意識できるんですよね。自分の父親母親はこういう人だった、おじさんおばさんはこういう人だった、おじいちゃんおばあちゃんはこうだった、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんはこういう立派な人だったとかね、そこで心象を潰したんだとか、まあ、そういうふうにこう頭で記憶できるわけですけども、子どもの方はですね、これからどういうふうに子どもができるのか、自分には子どもがいなくて老いとか姪とか、もう少し離れたところにしか子どもがいないのか、いろいろ多種多様なんですね。ところが生物、人間以外の生き物ではですね、結構これは強力なんですね。例えば私がいつも話し出すのは鮭、海を泳いでる鮭なんですけども、鮭は海を普通は泳いでるんですね。栄養は海にありますから、海にしかまあ育てないんですけど、育てないんですけども、産卵の時には川を一生懸命登ってきて、川の上流に来て、それで連れ合いを見つけて、メスが川底をきれいにした後卵子を放出し、そこにオスが精子をかけて受精しますね。で受精したかどうか確認してある程度経つと、オスもメスもほぼ同時に、命が死にます。これ非常に不思議なことで、死ぬというのがですね、まあ人間でも動物でもみんなそうですけども、寿命というのが病気によって亡くなる、あの人間はそう考えてますね。だから死んだ時必ずお医者さん病名つけますよ。まあ、老衰っていうのがありますから、老衰は病名かってありますけど、基本的にはコロナとかですね、なんか病名つけるんですけども、病気で死ぬってことはそれほど当たり前じゃありません。例えばこの場合のサケなんかもですね、夫婦ほぼ同時に死にますから、夫婦が片方が癌で片方が脳卒中だというと、同時にそういうことが起こるってことはあまりありませんからね。だからまあそこでサケが死ぬんですが、しばらく経ちますと受精した卵から稚魚が生まれて、それが川を泳ぎ出すわけですね。しかし川というのは栄養があまりないので、稚魚がこの産卵場所から河口まで降りていく途中に、泳いでいく途中に餓死しちゃうんですよ。まあ、日本みたいに国が小さくて川の長さが短くても、北海道大学の先生に一回聞いたことありますが、 95% のサケが餓死するっていうんですね。 そこでその餓死を防ぐために両親は受精してある程度経ちますと自ら命を絶つわけですね。自ら命を絶って夫婦同時に命を絶ってその夫婦のが腐って体が腐ってチリジリになって稚魚が食べられるようになった時に稚魚が泳ぎ出すというそういう仕組みになってるわけですね。つまり、両親が産卵の後死ぬ時期というのは自分の子供が生き残るために自分の肉を犠牲にして出すということなんですね。これは明らかにですよ、どういう意識を持ってるかというと動物の意識というのは非常に定義から何から難しいんですけれども、自分の命を子供に引き継ぐという意味で人間のような場合にはですね、自分の肉体を、子供が食べるっていうのは、例があることはあるんですね。インドネシアなんかでクールの病気で分かったような例があるんですが、普通はちょっと特別なんですけども、動物では別にそれほどじゃない。つまりもともと子供っていうのは自分の遺伝子っていうか細胞の一部っていうか遺伝子の一部を子供にあげてるわけですから肉を供給したって別にどうってことないんですが、そういうのもある。これなんかは意識としてはですね、非常にこう動物の中で自分の祖先から自分の体を受け取り自分の体をまた子孫に引き継ぐんだという意識がですね、あることを示していると思います。